アレルヤ、メッセージですね、始める前にですね、一緒に祈りたいと思います。一曲賛美してですね、そして、共に祈っていきたいと思いますけども、主は今生きておられる。
主は今生きておられる。我が内におられる。すべて
歌いましょう。主は今生きておられる。
主は今生きておられる。我が
祈りたいと思いますので、どうぞ胸に手を、片方の手を、そしてもう片方の手をですね、私たちの頭の上に乗せ、私たちの思い、また私たちの体、また私たちの心、私たちの霊、すべてにですね、本当に主の守りがあるように祈りたいと思います。さまざまなですね、本当に混乱の中で不安心配ある方もいると思います。しかし皆さん、忘れないでほしいことが一つあります。主はあなたのうちにおられます。しかもその主は死んだ方ではありません。死を打ち破られてよみがえられた生きた神があなたのうちにおられます。今本当にそのことをですね、信じ、そして本当に確信し、本当に一言お祈りしたいと思います。どうぞインターネットでですね、見ている方もですね、胸とそして頭に手を置いて、復活のイエス様、本当に勝利の主をですね、もう一度心に受け入れ、迎え入れ、そして一緒に祈りたいと思います。お祈りします。イエス様、あなたは死を打ち破られてよみがえりました。そして今あなたは私のうちにおられることを感謝します。この心の中に生きておられること、この思いの中に働かれること、この体のすべてを守ってくださること感謝します。死の呪いも私たちには近づくことはできないこと、死さえも勝利されたイエス様が私たち一人一人を守ってくださることを感謝します。私たち、また一人一人と、また私たちの家族、また私たちの職場、学校、私たちの周りにいる全ての人たち、どうぞあなたがその血潮によって、またあなたの復活されたその勝利の皆によって守ってくださることを信じます。どうぞあなたが私たちのうちに平安を与えてくださいますように、勝利から勝利へと、恵みから恵みへと、命から命へと、私たちの歩みが続いていくことを覚えて感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。イエス様に大きな拍手をあげましょうか。ハレルヤ、感謝します。アメン。一緒にですね、ハレルヤと主の前にですね、もう一度宣言し、賛美し、そしてハレルヤと言いたいと思います。せーの、ハレルヤー。アメン。感謝します。 本当にこのスタイルになってですね、先ほど勝美先生も言ってましたけども、ね、なりたくないなと思いつつもですね、なんかね、やっぱり1ヶ月2ヶ月って結構長いんですよね。やっぱり 1,2 ヶ月教会に行かんかったらやっぱ心も離れていってしまうし、形スタイルっていうのは 1,2 ヶ月でも結構作られていってしまうなってことを思いながらもですね、本当に早くですね、みんなで、私は何が今一番したいかって言ったら、みんなと一緒に食事がしたいです、ね、あの日曜日の午後ですね、階段のところに座りながらですね、みんなでくっちゃべってるような、あの本当に主の交わりがですね、早くしたいなと思いつつも、今本当に耐えなければいけない、我慢する必要があるなと思います。さまざまなところでですね、ストレスというのが来ているそうなんですね。私の東京の お友達の牧師って言ったら、まあ、大体皆さん誰かってすぐね想像つくかもしれないです。筋トレが大好きでですね、ほとんど筋トレと聖書のことしか考えてないような人ですけども、彼からですねメールが来たんですね。ついに、ね、私の筋肉に対する緊急事態宣言が出されました。何のこっちゃかと思ったらですね、リンクが貼られていてですね、東京のあるスポーツジムがですね、迫害を受けたっていうね、あのスポーツジムのドアの窓ガラスが割られていたんですね。その写真が送られてきてですね、あの筋トレの迫害が起こりました、筋肉の緊急事態宣言が出されましたってね、あのいや、あの自粛してくださいって言っておきましたけども、まあ、ストレスがですね結構あると思うんですよ。東京でもですね、こう朝方ですね、こう喧嘩している人たちがすごい いたりとかですね、やっぱりいろんなところでストレスが今来てるんだろうなと、不安や心配がですね、本当にこの地を、本当にこの国を、また世界中を本当にこう覆っていってるんだなということを思います、ね、これからどういうことが起こっていくんだろうか。食品の流通がですね今本当に崩壊しつつあるという情報も私は聞いたことあります。皆さん焦る必要、焦ってパニックになる必要ないですけども、なんとなく、それとなく食品は備蓄しておいた方がいいかもしれませんね。ね、日持ちするようなものはですね、ちょっと今のうちになんとなくちょっと貯めておいたらいいかもしれませんけども、まあ、何が起こってるか分かんない、ストレス、社会がですね、本当に激しくなっていっているなと思います。私も家でですね、今朝ですね、あ、子供たちもストレス感じてるのかなって思う、一コマがあったんですね。何かって言ったらですね、まあ、私こと御言葉の準備しながらですね、こう食卓でこうパソコンを打ちながらですね、こう祈り、そして後ろの方から子供たち遊ぶ声がですね、いつも聞こえてきて、いつも別に気にならないんですけども、コッツがですね、春馬くんちょっと一回死んでみてって言ってる声が聞こえてきたんですよ。で、え、何と思ってですね、春馬くんちょっと一回死んでみてって言ってですね、ソファーにこう寝転がしてですね、コツがなんか歌を歌いながらですね、よみがえるっていう、こうなんか聞いたことあるメロディーだなと思ったら、それあの洗礼式の時に父子見たものじゃねえかと思いながらですね、なんかこう何やってんのかよく、結局その遊びの正体はよく分かんなかったんですけども、ね、あの洗礼式ごっこでしょうかね。あ、でもよく考えてみたら今日イースターだなってね、復活祭だなと思って、そことちなんで、多分彼女はあんまり分かってないと思うんですけど、よみがえるごっこをですねして始めたっていうね、ストレス感じてんなと思いながらですね、起死回生という言葉がありますね。ピンチのない、物語ストーリーっていうのは面白くないんですどんなにですね、面白い漫画というか、まあ、アニメストーリーでもですね、大体のストーリーには必ずピンチというのが訪れます。主人公がですね、何の危機も迎えずにですね、ひたすら敵倒しまくっていってもですね、まあ、めちゃくちゃ強いなとね、ワンパンマンみたいなそんなのもあるかもしれないけど、でもやっぱり強力な敵というのが現れてなんぼじゃないですか。これはダメかもしれんというような危機的状況を跳ね返して、その物語の面白さというのはより一層増していくと思うんですね。皆さん、失望と落胆が大きければ大きいほど、そこから勝利と救いを体験していく、その喜びというのは大きくなっていきます。アメン。そう考えるならば、危機的状況やあるいは失望絶望というのも、その後来る喜びや勝利に対して勝利の視点から見ると、まあ、ただの踏み台にしかならないってことなんですよ。アメン。イエス・キリストの栄光がなんでこんなに表されているのか、イエス・キリストがなんでこんな偉大な方なのか、皆さん イエス様はその栄光のためにとんでもない踏み台を用意しました。アメン。死さえもイエス様の栄光の前にはただの踏み台にしか過ぎなかった。アメン。私たちにとっては大きな恐れの根源かもしれない。でも死さえもイエス様にとってはただの踏み台にしかならなかった。皆さん、この事実をですね、今日一緒に受け取っていきたいと思うんです。そしてイエス様はそれら全てに対して、皆さん、死に対して勝利したなら、それにまつわる全ての呪いに対してイエス・キリストは勝利されている。その勝利のイエス様が私たちのうちにおられるんだ。そのことをですね、本当に今日もう一度一緒に確認していきたいと思うんです。イエス様がですね、ちょっと御言葉開いていきたいと思いますけども、ルカの福音書24章ちょっと今日はいつもメッセージの時マスク取るんですけども、まあ一応私もマスクつけながらですねメッセージしたいなと思いますけども、ルカの福音書24章13節から、ちょっと長いですけども35節まで、イエス・キリストがよみがえられたすぐ後にですね、こういう話があったんですね。まあ、知ってる方も多いと思いますけども、エマオの途上っていうね、そのタイトルでよく出てくる話ですけども、ルカの福音書24章の13節から35節までですね、読みたいと思います。私と皆さんでですね、交互に読んでいきたいと思います。はい。じゃあ、お読みします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル離れた、あまり離れたエマオという村に行く途中であった。話し合ったり、論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて、彼らと共に道を歩いておられた。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みもかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になります。イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、 彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった死体を話した。アメン。イエス様が復活した後、イエス様が十字架にかかった後ですね、そして復活したというようなことがですね、エルサレムの中でこう広がり始めた、噂になり始めた時にですね、こういうことがあったんですね。二人の弟子が、まあその一連のことをですね、こう話しながら、ね、まあ彼らもですね、どうしていいかわからなかった、この先どうするっていうような話でですね、こう言っていた時に、イエス様が一緒に歩いてですね、こう、後から気づいたっていうね、イエス様だって分かったというそういう話なんですけども、イエス様はですね、復活してから40日間弟子たちに現れたんです。何回も何回も、まあ、これもその一つですけども、で40日っていうのはですね、聖書の中で特別な数字です。40っていうね、神様がよく用いる数字です。40っていうね、例えばノアの洪水の時は40日間ですね。モーセがシナイ山で神から律法を受け取るまで40日、約束の地の偵察機関としてモーセが派遣した2人が行ったのは40日間、ね、イスラエルのアラノの放浪の生活は40年ですけども、40ですね。ダビデやソロモンの治めた治世は40年、イエス様がアラノで誘惑を受けたのは40日。聖書ってね、よく見てみると40って言葉いっぱい出てくるんですよ。でそれらをですね、こうまとめて考えてみると、この40という期間というのはですね、まあ、何かを試されている期間だったり、まあ、試練や訓練の期間が多いんですよね。つまりそれは同時に新しいことへの、何か始まっていくことへの、神様が導いていく栄光の形への、まあ、準備の期間とも言えるとも取れる、そういう期間、数字が40なんです。でイエス様はですね、復活されて40日間ひたすら神の国について語ったと同時に、ご自身が天に上げられる前の最後の準備期間として、これね、いわば引き継ぎの期間としてですね、この40日というのを設けたと私たちは見ることができるんですね。でその中の今40日間の中のこの一つがこの出来事なんですけども、はい、落胆して自分の村に帰ろうとしていた弟子たちの身に起こった話ですけども、これ3つこのことからですね、分かち合っていきたいと思います。まず1つ目に、彼らはイエス様だと気づかなかったってことなんですよ。すごい不思議な話じゃないですか。2人でこう話してたらですね、イエス様現れるんですよ。イエーイみたいな、イエス様じゃんみたいな、本当だったんですね、あなた復活したのってなってもおかしくないじゃないですか。でも彼らは気づかないで、むしろ、あなた知らないんですか、イエス・キリストのこと。最近こんなに、はこのことで持ち寄りですよ、何言ってんですか、どこにいたんですかみたいなぐらいで、全然イエス様と分からなかったってことなんですよ。で2つの要因があります。1つはイエス様が別の姿で現れていたから、これマルコの福音書を見たら書かれています。イエスが復活のイエス様は栄光に満ちておられたので、まあ、姿というか見かけが変わっていたのかもしれません。だから分からなかった部分もあった。もう一つはここに書いてますよね、彼らの目が遮られ、16節、2人の目が遮られていてイエスだと分からなかった。でこの目が遮られていたっていうのはですね、まあ、言語を見たらですね、ギリシャ語ではクラテオという言葉が使われています。遮られているっていうんです、クラテオ。でこれクラテオって動詞ですけども、名詞はですね、動詞じゃないや、受動態未完了形、動詞で名詞はですね、クレトスっていう言葉ですね。でこれね、力や支配を意味する言葉なんですよ。つまり、まあ、ある力によって、あるいはある支配が働き続けていたから見えなくなっていたというような意味ね。でこれね、サタンの支配ですよ。だから霊的なことがによって彼らの目が遮られていたって考えることの方が言語的には正しいわけですね。つまりね、イエス様の復活を多くの人が信じられない理由ってね、理屈的なことではないってことなんですよ。 辻褄が合わないとかね、そういう理屈的なことで多くの人が復活を信じられないんじゃなくて、これ霊的なことなんだってことがここで分かるわけですよ。頭でしっくり来ないからとかじゃなくて、要はサタンがその目を遮っているから、力と支配によってそれを悟ることを妨害しているから。なんでサタンはそんな妨害をするのか。イエス様の復活がもし悟れたら、それこそがサタンの敗北だからです。アメン。だから霊的な力によってこの目は遮られていたってことなんですね。もし私たちが復活を本気で信じているんだとしたら、サタンが使う死の力、呪いというのはもう私たちは何の効力もないことをある意味でここで立証しているわけです。アメン。二つ目にこの話から分かるのは、イエスの十字架が目を開かせたってことです。彼らは一緒に道で歩いててもですね、分からなかったんです。しかしいつそれを気づいたのか、いつ一緒にいたのか、イエス様だと気づいたのか。イエス様が食卓についてパンを裂いた瞬間に、イエス様だったんだってなったんですよ。面白いですよねこの話ね。散々一緒にいたのにパン裂いた時に、イエス様みたいになったってことですね。なんでパン裂いた時だったのか。パンを裂くという行為、それはイエス様がやったことです。あの最後の晩餐の時にパンを裂くという行為、これ私たちは聖餐式でもやってますけども、これは何を意味することか。イエス様の肉が裂かれたこと、イエス様がその肉を裂いて血を流されて、そして私たちのために十字架にかかってくださったこと、その十字架というのが呼び覚まされるからなんですよ。皆さん、傷ってね、記憶を呼び覚ますじゃないですか。例えばね、私この左の人差し指のここにこの傷の跡がついてるんですよ。これなんでついた傷かって言ったら、昔あのラーメンをですね、私作っててですね、であのチャーシューをですね切ってたんですよ。あの台所でこのインスタントラーメンだけど具はいい感じにしたいと思ってですね、チャーシューめっちゃ太く切りまくってて、チャーシュー切ってる時にブサッてチャーシューと一緒に私指切っちゃったんですよ。で同じ肉だけど自分の肉切るつもりなかったんですよ。でこのパカって開いたのをですね、こうやって見てる間にこう私こう貧血で倒れて、であの記憶がなくなったの台所で。でパッと目を覚ましたらですね、マイってね、私は姉がいるじゃないですかね、私これ多分中学生ぐらいの時の話なんですけど、マイがパンパンパンパンって私の顔を叩いてたの。あんた何、あんた何みたいな感じ。すっごい覚えてるんですよその時のこと。このマイがの顔が目の前にいて、あんた何やってんのみたいな。いや何やってんのじゃねえわと思いながら、血だらけなんだこっちはと思いながらです。でもその記憶ってなんで思い出すかって言ったら、ここに傷があるからなんですよ。これ見たらあの時のことが、ね、私すごい思い出してくるな。例えば私ここにも傷あるんですよ。なんか左手ばっかりやな今思って、ここに傷ついた跡ついてるんですよ。これ実は今年に入ってからついた傷なんですよ。何かって言ったら、ミャンマーにですね私行った時に、その彼からですね、まあ、その先生からですね、パチンコを教えてもらったの。パチンコって分かります？この打つ方じゃないですよ、この石とかいろんなものこうバーンって飛ばしてね、あの鳥とか落とすみたいな、あれをこうバーンってめっちゃハマるんですよ。でそれ私最初やった時はまだ慣れてないからね、 この向きが分かんないので、あんまりこっちとかにしたりまっすぐにしない方がいいか、ちょっと傾けた方がいいんだというですねアドバイスを受けて、でも加減が分かんないでしょ。で傾きすぎててパーって離した時にですね、ここを石がパーッと通過してってですね、めっちゃ怪我したんですよ。痛くて痛くて、でその傷がまだついてる。でこれを見るたんびに思い出すんですよ、あの時の光景を。あいつ狙うわバギッターみたいなやってた。あるじゃないですか皆さんも、自分の身についてる傷で、その傷見たら思い出すってあるじゃないですか。あの時ここだったな、あの時の光景、あの時の話、あの時誰と一緒にいたか。 十字架ってね、なぜ私たちがいつもそれを見なければいけないのか。十字架はイエス様の贖いを私たちのうちに呼び起こすからなんです。彼らはパンが裂かれたその時に全てがつながったんです。肉を裂かれたイエス様が、ああここにいる方が、ああここに私たちと一緒にいた方がそのイエス様ではないか。イエス様の十字架は自分の肉を裂き、それを私たちに与えられた行動ですけども、それは私たちに命が与えられたことを表し、私が新しく生まれたか変わったことを表し、そのすべてはこの十字架を私たちが見るときによみがえり続けるんです。まあヘブライ語って面白くてですね、ヘブライ語のヤハウェ、神の名を表す言葉ヤハウェ、その意味はね、皆さん知ってる人多いですよね。手を見よ、釘を見よって意味があるって、ね、ヤハウェ、手を見よ、釘を見よ、こんな分かりやすい名前ないでしょ。手を見よ、釘を見よ、そしたら誰かが分かる、そしたらその神というのが誰かが分かる。私たちはいつも十字架を見続ける必要があります。それがサタンの妨げから私たちの目を開かせます。アメン。三つ目にこの話において分かるのは、御言葉が心を燃やすということなんです。御言葉がここでですね、一つ疑問に思うことがあるんですよ。イエス様はこの二人の弟子とですね、こう歩いていったんですよ、ね、歩いてた時に、その時にね、傷をこう見せてあれってやったら、あるいはいや、あなたたちが話してるの私だよみたいな、いいじゃんそんなもったいなくて言ってあげたら、ね、もっと慰めになるでしょみたいになるじゃないですか。でもイエス様一言もそれ私だよと言わず、傷を見せるわけでもなく、ひたすら聖書を説明しながら歩いたって聖書に書いてるんですよ。御言葉について、モーセの律法、モーセの預言者が語ったことをひたすら話しながら歩いたって27節書いてたじゃないですか。なんでそんなことしたんかなって私ずっと疑問だったんですよ。言ったればいいのにみたいな。そしてパン裂いた時に弟子たちがあってなったわけでしょ。いやいやいや、そして消えるみたいなね。何したかったやろイエス様みたいな、すごい不思議だったの。でもね、これある時思ったんですよ。わ、これはなんという励ましかと、私たちに対する励ましじゃないかって思ったの。今に生きる私たち、今を生きる私たちに対してはある意味でこれ以上ない励ましなんですよ。なぜか、私たちは今実際にイエス様を見ながら歩いてますか。実際私たちはイエス様をこう見て、ああ、あなたがそれですねって確認しながら歩いている時代でしょうか。違うじゃないですか。目には見えてないじゃないですか。じゃあどうやってイエス様を信じてるんですか。なぜイエス様がよみがえったことを知ってるんですか。なぜイエス様が生きていると信じてるんですか。聖書によってなんですよ。御言葉によって私たちはイエス様がどのような方か、そして本当に復活されたという方、復活された方ということを知ることができる。ある意味でここに歩いていた二人と変わらない状況、弟子たちがですね、あのパン裂いた時にイエス様だと分かった時、瞬間もう一つのことに気づいてるんですね。それはこう書いていました。ちょっと見たいと思いますけども、32節、そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。彼らは気づいたんです。イエス様なんだこれと思ったのと同時に、ああよくよく考えてみたら、あの時も私たちの心は燃えていたじゃないか。失望し落胆し帰ったはずだったけど、彼らの内側では まだ火は燃えていた。灯火は消えていなかった。誰が、何がそれを呼び起こしたんでしょうか。何がそれを思い出させたんでしょうか。御言葉だったんですよ。御言葉が。ピアノ弾いてもらっていいですか。皆さん、聖書の言葉は生きています。アメン。どんなに時代が変わろうと、御言葉は変わらないんです。状況だって、環境だって、瞬く間に変わっていくじゃないですか。そうですよね。1ヶ月前、今世界がこういう状況になってるって誰が予想してましたか。1ヶ月前、日本のいろんなところで大都市のほとんどが緊急事態宣言になるって、まあなんとなく予想はついた人もいいかもしれない。でも誰が知ってましたか。もっと言うならば、去年、今年がこんな風になるなんて、多くの人たちはそんな風に見てなかったんです。分からなかったんです。状況って変わっていくんですよ。人が言う言葉もどんどん変化します。あの人はこう言う、この人はこう言う、どっちの意見が正しいんだろうか、どっちの意見がいいんだろうか、人によって違うんですよ。受け取り方も、私たちの思い考えだって変わります。あんまり当てにならないんです。感情か起伏あるように。でも皆さん、御言葉って変わったことないんですよ。アメン。聖書は変わらない神の言葉なの。どんな時代あっても、はっきり言います、これから先もこれは変わらないんです。その御言葉が私たちにもう全ての解決を与えてくださっている。イエス・キリストは蘇られた。なぜ私たちの信仰は揺るぎないんでしょうか。揺るぎない土台の上に立っているからなんです。世の風潮とか人々の言葉とか、そのものの上に私たちの信仰が立ってたら、時代とともに瞬く間にそれは揺り動かされていきます。でも私たちの信仰はこの上に立っている。ペテロはですね、その手紙の中でこのように語っているんですね。ちょっと出してもらっていいですか。第一ペテロの一章八節、皆さんで読みましょうか。3、はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。アメン。ペテロはびっくりしているんです。あなた方は見てないのに、今見てないのに、なんで愛することできるんだ、すごいな、信じていることできるんで、すごいな。まあイエス様とですね、ペテロはずっと共に歩んで、そんなペテロでさえもですね、イエス様裏切っちゃったりとかですねしてたのに、この時代に生きる私たちはどうでしょうか。そんな一緒に肉体通してこう関わったことないのに、今見てないのに、愛している、信じている、その姿にペテロはびっくりするしかなかったんです。ある意味で私たちの方が信仰すげえなと思うんですよ、そう考えたらね。イエスを見ながら何度も失敗したペテロが、一度も見たことないのにイエスを信じ愛している私たちの信仰を見て驚いている。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと聖書に書いてますけども、根拠はどこでしょうか。聖書なんですよ。アメン。御言葉が私たちの内側に灯火を呼び起こしていく。このエマオの途上でイエス様と会っていった弟子たちもそのようにして御言葉を通して呼び起こしていった。だからイエス様はあの時に明かさなかったの。御言葉を通して励まし続けたの。これは私たちこの時代に生きる者たちに対する励ましとメッセージなんですよ。今世界中が混乱して、これからどんな風になっていくか分かりません。経済破綻や食料危機が起こると言っている人たちもいます。ネット見たらですね、戦争が起きることを予想している人たちもいます。否定はできないかもしれません。今中国がですね、アメリカ、ヨーロッパ、本当にいろんな大きな国の中でですね、さまざまなことが起こります。はっきりしたのはですね、 目に見えるものというのは必ず朽ち果てるということです。アメン。その中で死を打ち破り生きたイエス様を私たちはどのように握り続けることができるのか、根拠は御言葉です。アメン。御言葉なんです。イエス様はよみがえられました。死を打ち破るって私たちにとっては最大の恐れの根源、最大の敵である死に対して勝利を取られました。もはや私たちが恐れるものは何もないんです。大切なのはその信仰を持ち続けられるかどうか。これ根性論じゃないんですよ。根拠が必要なの。根拠は御言葉です。アメン。御言葉がその信仰を呼び覚ましていくんです。この話の後ですね、実はイエス様ですね、弟子たちの前に現れるんですよ。もちろんこのエマの途上で会った二人のもうそこにいてですね、ネタバラシみたいな感じでですね、イエス様がこう現れるんですね。そして弟子たちも現れて手や足を見せて、まさしく私ですということをですね宣言する、まあ語ることがですねこの後の御言葉、この後の説で書いてるんですけども、はい、今は私たちは御言葉によって主を信じています。しかしやがてこれも一つの予表ですね、私たちはイエス様を見ます。顔と顔を合わせている行く時が来るんです。本当にそれはいつかわからないけども近づいていっているんだなということを本当に思わされています。主と顔と顔を合わせる時、その時が来るまで私たちはですね御言葉を握り続けたいと思います。そして復活のイエス様をいつも私たちは体験し、そして本当に信仰を置き続けたいと思います。苦難が起こっていったらね、皆さん困難が来たらね、問題が発生していったらね、皆さんイエス様の栄光はより輝いていくと思いましょうよ、ね。死さえもイエス様の踏み台にしかならなかったわけです、ね。私たちは本当にイエス様から目を離さずですね、勝利から勝利を歩きたいと思います。今心がイエス様から離れたら致命的です。サタンは遮ろうと頑張ってますからね、絶対にイエス様から目を離さないでください。御言葉をしっかりと受け取り続けてください。そして本当に主の大いなる日を私たちは待ち望み続けたいと思います。一言お祈りします。イエス様感謝します。あなたは死を打ち破りよみがえられました。私たちはずっとそのことを聞き続け、何度も何度も語られ続けました。しかしそんなとんでもない事実があるのに、私たちの心は問題に、私たちの目は困難に振り回されます。心は怯えてしまいます。恐れや不安心配は私たちのうちに起こってきます。世界情勢を見て、さまざまな経済的な状況を見て、私たちは本当に心配になる人多いかもしれません。またウイルスを見て、本当にその死の呪いを見るときに私たちの心に平安はなくなってしまうかもしれない。しかしじゃあどうやって私たちは勝利のイエス様にいつも目を留めることができるのか、どうやって主催も打ち破られたイエス様を内側に私たちは燃やすことができるのか。御言葉が私たちのうちにその灯火を呼び覚まします。だからこそイエス様は復活した後も御言葉を通して弟子たちを励ましていました。イエス様、この時代に生きる私たちも同じです。あなたに目を留め続けることができますように。そのために御言葉がいつも私たちの内側に蓄えられ、そして捉えられ続けますように、どうぞ導いてください。イエス様、あなたの素晴らしい栄光を褒めたたえます。イエス様、あなたは死を打ち破られました。あなたはどんな呪いさえも打ち破られました。それらの呪いはもはやあなたにとってはただの踏み台にしか過ぎません。私たちもその方の中にあるものとして勝利から勝利へと歩むことができますように。そして輝かしいあなたの栄光を私たちが褒めたたえ続けることができますように導いてください。感謝します。喜びが私たちのうちに溢れてきますように。御言葉による炎が 私たちのうちをさらに燃やしていきますように。イエス様導いてください。今一言、一人ずつですね、それぞれの言葉でお願いしたいと思います。もし私たちのうちにですね、燃える心がなかったんだとしたら、御言葉によって私を燃やしてください。イエス様、あなたが生きておられること、私のうちに確かにおられるということを、今もう一度御言葉を通して私のうちに燃え立たしてください。そのようにですね、今自分の言葉でしばらくお祈りしていきたいと思います。お祈りしましょう。